手相家天童康之の面白きかな人生。はい、皆さんこんばんは。今週もこの時間がやってまいりました。暑い日々いかがお過ごしでしょうか。もうやばいですね、暑さね。でまあ、暑さ割と強い方だと思ってたんですけど、さすがにちょっとね、昨今のねあれはもうあれですね、もうねっていうね、そんな感じですけど、今日のテーマはですね、最近ちょっとしたあの自分の趣味、本当に手相占い関係ない趣味のことと、あと最近ですね、始めてますあの通信鑑定、オンライン鑑定についてですね、ちょっとねお話ししてみたいなと思います。面白かな人生はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。はい、改めましてこんばんは、手相家の天童康之です。今週の、この放送はですね、8月の、1日水曜日と8月の8日にお届けする内容になります。ね、暑い日々が続きますけども、広島ね、ご存知の方はね多いと思うんですけども、あの豪雨災害ありまして、でまあエリアによって結構ねすごいこう被害はこう差は違って、まだまだね復旧がこう全然なとこも本当たくさんありまして、で我が家の近辺とですね、あの仕事場事務所のあるエリアはですね、まあほぼほとんど被害もなくですね、こうね普通に日常をね送れるありがたみをねすごく感じてるんですけどね、本当にこうね、さてさて、でね、まあ、そうそうね、すごくそういう中で、よく、こういう時によく言われますけど、ね、よく自粛のね、弊害ってよく、ね、言われるじゃないですか、なんていうかな、こう気持ち的に、なんだろう、こう、被災地のね、その大変な日々を送ってらっしゃる方に申し訳ないので、なんかこう、観光旅行はやめとこうとか、ね、遊ぶのはやめようとか、これ全くもって逆効果ってね、ね、よく言いますけど、だからね、本当に例えば、岡山とかもねすごい被害ありましたけど、ね、ニュースなんかもやってますけど、美観地区とかねはね全然ほとんど影響もなくね、でもそこのなんだろうね、こう予約がキャンセルになったりとか、そういうのもねあってね、結構打撃は大きいのでね、こういう時に、まあ、こう日本人的なね性格の良し悪しなんでしょうけどね、その気を使うとか遠慮するとか、こうねその控えるとか、そういうのね、でやっぱねすごくなんかこう客観的にこうなんていうかな、こうロジカルにこうぜひね考えていただいて、ね、こう、まあ、不要な自粛はねすることないようにね、むしろ今まで以上にね、そのなんだろう、こう自分たちのしたいこととかね、仕事だったり、まあ、本当趣味だったり遊びだったりとかね、こう楽しいことやってね、そのまあ、そこにお金を使って、まあ、経済を動かしていくってすごい大事なので、ね、本当に思うんですけどね。まあ、募金なんかもね自分もしましたけどね、ぜひぜひね、なかなかボランティアの人もね足りなくて、そこもね求められてはいるんですけども、ね、なかなか日常もあってね、なかなかそこまでできない方も多いと思うんですけども、ね、募金とかね、割とね、いろいろありますんで、ぜひね、していただけたらと思うんですけども。というね、話から、なんかこういうところから、なんか自分の最近の趣味っていうね、なんかこう言うと、なんかすごく、なんかモードが切り替えにくいんですけど、まあそれは、まああくまでね、それはそういうこともあるということで、そうそう、最近ね、全然話変わるんですけど、最近でもないんですけど、前もちょっと言いましたけど、趣味でね、全然その手相とかね、全くない関係ないんですけど、スケボーをね、この年になって始めたんですよ。この年って今38なんですけど、スケボーってね、まあ、いろいろ種類があって、ね、なんとなくわかるかな、こう、なんか、こう、カーンってこう、スケボーをね、こう地面にこう蹴り込んで、こう、ジャンプするやつとかって、まあ、オーリーとか言うんですけど、ああいうのとちょっと違うやつ、種類が違うやつで、こう、うねうねターンする専用のやつがあるんですよ。種類で。これね、わかりやすい例はね、結構子供がよく乗ってる、ブレイボードか S ボードかいう、こう、くねくねうねうねするやつ。多分わかると思うんですけど、あれの四輪バージョンの結構大人向けのしっかりした高いやつなんですけど、 いやこれはね最近ねまあ、友達がいましてですね、その友達とは前もラジオで喋った気もするんですけど、何年来だろう、ね、スノボ仲間なんですよ。お互いが日雇い発見の時にたまたま出会ったんで、27ぐらいであっても11年ぐらいかな、うん、ぐらい、もう10年以上こう毎年毎シーズン雪山に行くんですけど、うん、そいつとはねずっとそういうつながりで、で今年になってこう今年の初めぐらいにこう雪山のシーズンが終わって、なんかこう、まあ、オフトレっていうんですけどね、オフスノボ雪山だから雪が降ってるシーズンはオンっていうね、こう冬ぐらいから年明けの、まあ、2月3月とか、まあ、長くて4月5月とか場所によっては、でそれが終わってこう、まあ、雪がね降らない間にこうなんかこうねスノボに変わるというか、その練習になるようななんかないかねって調べたら、そういうスケボーがあることにこう出会いまして、知りましてですね、でねこれがねすごい楽しいんですよ、とにかくもうねこれ実際動画、そうですね、例えばインスタとかで、そうですね、うん、自分がね持ってるのはねカーバーっていうんですけど、うん、カーブ、まあ、カーブ説明や、カーバーっていう板で、まあ、カタカナでカーバーってハッシュタグでやったら多分ねこうやってるの出てくるんですけどね、見てもらったら分かるんですけどね、ほんといろんな動きができてすんごい気持ちよくてね、それ前も喋ったけど、普段仕事でねこう手相を見るんですけどね、まあ、座りっぱなしなんでこうね事務所の中にこう、まあ、それが別にストレスってわけじゃないんですけど、まあ、どうしてもね体も凝るし、こう気分転換にすごく良くてね、こうでね、なんかそういうね、なんかこう趣味っていう趣味って、今までこう気づけばそんなに、まあスノボはねしてましたけど、それ別に年間 の数ヶ月のもんなんで、こうやって、ね、日常的にこう、まあ、言うて自分休みがこう週2日取ってて、2日のうち1日は、まあ、家のこととか家族のこと、まあ、用事とかで、1日まあその自由にできる時があって、でその中で友達と休み合わせたりとかしていくんですけどね、皆さんもぜひね何かしらこう何だろう、うん、体を動かす趣味ってね、まあ、何でもいいっていうか、まあ、好みによるんですけどね、これあるとね、普段やっぱりそのこう特にデスクワークが多い方とか、そのね、こう部屋の中とかねの方とか、なんかね本当に何だろうな、こう全然こう気持ちが気分が切り替わることをやるのはねすごいいいなとね思うんですけどね。というわけでね、ちょっとね趣味、たまにはね趣味の話をねしてみようと思って何度か締めたんですけど、特にオチもないんですけど。さてですね、そうそうそう、最近ですね、まあ、始めたことっていう中で、ちょっとお茶飲みます、失礼。ですね、手相のオンライン鑑定、通信鑑定っていうのね、これをねついに始めてみたんですよ。この、ついにっていうのは、今まで、まあ、普段はね対面、もうリアルとか生でお会いして、目の前でこう手相を拝見、目の前の手を拝見しながらこう見ていく形しかねやってなかったんですよ。で今やってるのはどういうことかっていうと、まあ、なんとなく想像はつくと思うんですけど、ご予約いただいて、まあ、例えばね県外の方とか、なかなかその広島まではなかなかねこう足がね、いろんな生活の状況とかで伸ばせない方向けに、こう手相の、画像を、ご自分で撮った画像をね、送っていただいて、それでそのオンライン通信の手段っていうのはね、こう最近こうご存知の方も多いかなと思うんですけど、 Zoom っていう Zoom Zoom これなんだっけ、オンライン会議室とか言うのかな、オンラインミーティングとかいうね、こういうのがあって、前にねこうスカイプとかありましたけど、あれのまあその機能がもっといろいろあるバージョンみたいな感じなんですけど、これでも要は簡単に言うとネットを使ったテレビ電話、うん、スマホでもパソコンでも、なんかこうタブレット的なものでもできるんですけど、を使ってですね、自分が手元で、送っていただいた手相の画像をこうガン見しながら、こう画面越しではこう、このね画面越しがねポイントで、お顔をね、実際とか、その、お顔の雰囲気とか見ながら、その声の感じとか、これもね、一緒にその情報がある方が、その手相だけを見て、その、なんていうかな、こう、他の情報一切なしに、こう、なんか、ズバズバ当てるみたいな、なんかそういうのにあんまり重きを置いてないってね、割と前からね、ちょこちょこ多分言ってると思うんですけど、なんていうかな、うん。 その手相の情報ってやっぱしっかりあるんですけど、それにプラスその方の雰囲気とか、人相っていうか別に人相学をちゃんと勉強したことは一切ないんですけど、一切ないんですけど、自慢じゃないんですけど、でもその方の雰囲気があると、その情報があると手相がね、よりね、こうね具体的にこう連想しやすくなるんですよ。例えばその実際その当日ご予約の時間になって、そのオンラインでその URL にこうお互い入ると、画面がつながるんですけど、でその瞬間初めてを、初めての方だったら、リピーターの方もたまにいらっしゃるんで、は別として初めての方だったら、その瞬間に初めてそのお顔を見れて、声の感じも聞けるわけですけど、そうすると前もってちょっと開始前にちょっと手相をね、送っていただいた画像のプリントアウト写真を見て、例えばそのテーマをね、前もっていただくんで、それに関してのことをちょっといろいろどんな仕事が向く方かなとか、なんかこういう生き方が合うなとか、そういう、いろんなの見るんですけど、それをちょっと軽く予想というか、イメージを多少持ちつつ、で、実際その、オンラインでお顔が見れると、話ができると、よりね、イメージがね、膨らむっていうか、そうですね、よりこう具体的に、手相でこう想像できる適性とお話してて、その方から感じる雰囲気っていうか、例えばじゃあそういうお仕事をされてるとしたら、なんか似合いそうだなとか、そういうのがより情報として合わさって、これがそうなんです。例えばメール、占いでメール鑑定とか、文章を作って送る方いらっしゃるんですよ。それもそれすごくね、すっごいなと思うんですけど、生年月日とかでいろんな占いありますけど、例えば有名な四柱推命であったりとか、それこそいろいろあるんですけど、いろんな方いらっしゃると思うんですけど、悩みを書いて送ってもらって、それに対して答えるようなメール文章とか、鑑定書みたいなっていう方もいらっしゃるし、例えば自分自身について、要はあなたについての、特性とか才能とか、人生の傾向とか、注意点調査の、そういうのをすべて例えば鑑定書みたいなのにまとめて文章化して送る方もいらっしゃるんですけど、多分すっごい相当多分手間、でも人によるんかな、だと思うんですけど、でもそれも例えば手相で自分がやろうと思ってできなくはないんですけど、だからそれがね、多分苦手、やってできんことはないけど、多分そこをやろうっていう気があんまりなくて、どっちかっていうと、自分がなんていうかな、文章だけとかをやらずに、その対面、対話を重視する理由が、会話なんですよね。対話をする中で、これ前もね、結構ちょこちょこ言ってると思うんですけど、結構その手相の情報から想像できることをお客様に振るっていうかね、投げかけるんですよ。で、例えばこういうことが向きますよって振ったら、いや、私そういうの苦手で、ほうほうほうってなった時に、それなんで苦手だと思いますかみたいなことから、その苦手意識の理由を探ったり、でも逆にそれが向いてたりとか、この会話の中で、お客様がその、自分という、なんていうかな、媒体というかツールというか、質問者というか、から投げかけられる質問で自分に向き合うというか、考えてみたら私そうかなとか、もしそういうことができるとしたら、あ、面白そうかなとかっていうのから、それで自分もその手相の情報に対してのちょっとなんか確信というか、なんていうかな、この読みは間違ってなかったなっていう、そのちょっとそこで手応えとか、何かつかみじゃないけど、確信を得つつ、そのなんていうか、推測読みを掘り下げていくというか、で、なんていうかな、お客様からそのヒントを引き出すっていうと、ちょっとね、なんか言葉があれですけど、そのお客様の対話、会話の中で、そうか、なんか天さんの言い方とか表現を聞くと、なんか私今までこうだと思ってたけど、でもなんかこうかもしれませんとか、なんかね、結構気づきをね、得ていただけることが多くて、それで、そうだ、それで、なんていうかな、一方的にっていうかね、こっちがこう診断結果をバーってお伝えするみたいな、これもやればできるんでしょうけど、そこ多分そんなに、多分なんていうかな、綺麗にまとめるのが多分そんな得意じゃないかな そうですね、どっちかとも具体的に話をしながらのがこう向いててっていうね、そういうね感じでやってて、でこ の, オンライン鑑定ですね、まあ、ちょっとこの放送の時には、もう、レギュラーメニュー化しているかな、もうちょっと、あ、もうちょっとかな、うん、そろそろなと思うんですけど、今ちょっとモニター鑑定中でですね、あ、モニター料金でその、なんか実験的にというかやってまして、それは一応30名様受付で、ぼちぼちともて、あの定員多分届いてるぐらいだと思うんですけど、これなかなか割と想像してたよりもいけるなっていうね、こう割と手応えというかね感じてましてですね、うん、その辺のことをね、ちょっと今実際どういう風なこう鑑定の具合になってるかとか、お客様からどんなこうまあお声をいただいてるかとか、ちょっとまたね今から後半の方でお伝えしてみたいと思います。
トークライブメリー夢の種。
はい、ですね、オンライン鑑定、手相の、ね、通信、画像によるこう、まあ、画像を使った通信鑑定のちょっと、ね、ことを話してるんですけど、これはね、自分の、鑑定の割とスタンスの、スタンス、特徴の割と大事な部分でもあるんですけど、まあ、対話を、ね、大事にするっていうのと、こう、そうそう、こう話をする中で、こう、お客様側でも、こう、イメージがこう、膨らんでいったり、ちょっと描けたりとか、何か気づけたりとか、そういうのがね、割と、これはまあオンライン通信に限ったことじゃなくて、普段の、対面鑑定でも、まあ、そういう、まあ、なんですかね、スタンスというか、そういうのを、ちょっと割と結構意識はしている、手相鑑定なんですけど、で、このオンライン鑑定なんですけどね、ポイントが、うん、これ、ブログの記事でも書いてたんですけど、もう一回改めて、対面とのこう違いというか、向き不向きってあるんですけど、一番の違いはですね、やっぱりこれはそこがやっぱり一番の最大のポイントなんですけど、生で実際目の前に手があって、その手を見れることと、こうやっぱ撮っていただいた画像、これがいかにこうスマホとかでね、まあ、もうすごい鮮明に写って、これ、まあ、これのね、まあ、精度によるんですけど、この要はその、どこまで細かい時期か、うん、どこまで細かい時期が正確にものすごく細かい出来事まで読めるかっていうのは、やっぱりこれは対面で生の手を拝見するに勝るものはなくて、ここはねちょっとさすがにやや劣るんですが、まあ、それでも最近ねデジカメ、スマホ、カメラ精度いいんで、結構まあ細かい線までちゃんとピントがねしっかり合ってて映ってれば、これ注意事項はブログの方にオンライン鑑定の記事に書いてるんですけど、どんな風に撮っていただきたいかは、ここさえクリアされてれば大丈夫なんですよ。結構意外と画像でもいけるなっていう、割とで、これでね、そのオンライン鑑定で、じゃあ逆にどういうことだったら全然そのすっごい細かい線がものすごい見えなくても読めるかっていうと、一番まあ簡単に言うと、一番自分の鑑定のまあテーマなんですけど、その方らしさと才能、こういうことに関しては基本的に割と手相の全体的な構造が大きく見えれば大体わかるんで、例えばこの何歳、細かい授業を読むっていう方法は、手相の線の中にこう年齢のメモリがあって、年表というか位置があって、どこが何歳ってあって、それをすごい細かく測ると、こう1歳間がまあ1ミリ前後、あ、1ミリってことないか、 1.5 ミリぐらいかな、人の手の大きさによるんですけど、すごいそれを細かく測る作業を対面の生の手で頑張ってやれば、こう例えばそうですね、会社を辞めるのは何月頃がいいとか、妊娠が分かるのは何歳と何ヶ月何月頃っていうのを読める場合も割とあるんですけど、これはなかなか画像ではねちょっと難しくて、ただでもね、映り方精度によっては結構分かるんですよ。ただやっぱりどうしてもそこはね、ちょっと精度は対面には負けるんですけど、逆にその私は今こんな仕事をしてまして、でまあ嫌でもないけど、なんかずっとこれでいくんかなとか、そういうとか、こう例えば逆にもうすごいもうしんどくてやめたい、で次何か探したいけど何がいいかなとか、漠然とあるけどとか、逆に全然わかんないとか、とかまあ例えばまあすでにご自分で仕事をしてる方で、なんかもっとこうなんかこう伸ばしていきたいとか、ちょっともうちょっとこう違う次の展開をしたいとか、じゃあどんなことが私向いてますかとか、伸びますかとか、 こういうのはあの、もちろん細かい線もある程度見るんですけど、あの、うん、と才能とかあのどういうことに興味を、興味とか、うん、モチベーションがすごいあの持てそうかとか、どういう、今言いましたけど、そうそう、どういう才能が実は強く、あの強くご自分が気づいてないけど、どういうなんですか、能力が強くて、じゃあこれはこういう仕事とかジャンルとか個人でされてる方なら、あ、じゃあこうもっとこういう活動メニューとかっていう風にですね、こうどんな風に動いてったらいいかとか、どういうなんですかね、こう働き方があるかとかっていう、その方の特性とか可能性についてのことは割とね、あの結構見れるんですよ。だ、まあ、でもあの例えば今日、本当今日もあったんですけど、あの、今その実際にこう妊活中の方で、あの女性であのご結婚されてて、でこの1年ぐらいでこう取り組まれて、いつ頃に妊娠が分かりそうかっていう、これをねちょっと頑張って読んでみたんですけど、なんとか目星はついたんですけどね、まあ、こういうのもまあ一応制度によって手相があのバッチリ写ってれば、あの細かく本当にピントがバチッと合ってれば結構目星はある程度つくんですけど、だからこれがねそのちょっとやっぱり画像の精度の限界で、で逆にその方のもう一個のテーマがある、今あるお仕事をされてて、まあ、そのお仕事のある要素がすごくちょっと嫌になってきて長くされてるけど、じゃあ次、まあ今後本当もっとどういう、本当はもっとどういうことが向くかとか、あの、まあ、今後そのどうしてたらいいかっていうのをざっと見ると、まあ、これはねあのお話を多少あのお聞きしながら、でそこから読めることをちょっとこう振って、こういうのどうすかって振ってみたら返ってくるので、実はこういうことやっててみたいな興味があってとか、そういうのからこうお話で出てくる情報と手相の情報をすり合わせて、そう、このすり合わせるんですよ、組み合わせるというか、そしてより未来がね具体的にこう未来だったり、その人のもっともっと向く、なんていうかな、その人らしく生きていけるような、こうもっとこう楽しく生き生きとできるね、その働き方、仕事のジャンルとか、そういうのをこう読むんですけど、これはね結構あの割と、ね、いけるんですよ。なのでぜひあの、まあ、もちろんあの細かい時期もある程度読めるんですけども、あのぜひねあのオンライン鑑定あのご依頼いただける方は、そういうようなね、そういうようなって、もう一回まあ一番得意というか、まあ自分が好きで得意でこれを見たいしお伝えしたいっていうのは、簡単に言うと、まあ何に向いてて何やって生きてったら楽しいかってことなんですけど、まあ、楽しいだけじゃなくてね、あのその要は充実感とか、あのそうですね、こう、うん、なんていうかな、うん、まあそのこう充実感ってなんだろうね、人の役に立ってるとか、その自分らしく自分の良さが生かせてるとか、も例えばあの しんどくなくその自分の性に合ってるんで、こうそういうね、あの仕事に関してが一番まあ好きで得意なんですけどね。だからまあ一つは、例えばまあもしやりたいことが本当に見えてこない、分かんない方だったら、全然その、そういう状態からでも、いろいろ手相にはヒントがあるので、そこからもこう探していけるいくこともできますし、例えばある程度こう、方向性、こんな方向性に興味があって、こんなことでできたらなとか思っていらっしゃる方、まあ、それは転職でも、こう独立でもっていう方だったら、そこをよりこう具体的にこうお話して、お話聞きながら手相を読むことで、まあ、手相を読むだけでもね、たまに結構詳しく分かる場合もあるんですけど、これをちょもうちょっとこう、ね、具体化したりとか、すでにこうご自分で活動してる方だったら、例えばもっとそれ、なんだかな、もっとこう、なんていうかな、こう成功していくには、まあ、どういう、こう、あの、あり方とかね、方向性とかね、こう打ち出し方とか、まあ、リアルで、例えばターゲットとかね、そういうのを考えたりとか、っていうね、そんな感じが一番、得意で、でもう一個その、 あの画像でもある程度読めるのは時期ですね。うん、あの例えばこう、この間もあったんですけど、こう何歳の時に起業したいと、こう数年前からこうちょうど他の占いとか参考にして思ってて、でどうでしょうか、で手相で測ってみても、あ、ちょうど何歳からいいですねとか、これね時期的なものある程度も基本的に何歳っていうレベルだったら割とこう普通に大体特定はできるんで、そういうね感じでやっておりますね。というね、こういうのが、まあ、これ、うん、そうですね、基本的に、そうだ、うん、だから、すっごい細かい時期は、やっぱりどうしても対面に勝るものはないんですけど、まあ、これでもね、見れますんで、というわけで、今ね、オンライン鑑定始めてまして、今ちょっと、メルマガ読者様限定のモニター価格なんですけど、もうそろそろ、多分もうちょいかな、うん、この放送始まってる頃には、うん、やってるかな。普通に一般募集というか、普通に一般のね、ご予約、枠に入れてると思いますので、ぜひね、県外とかね、なかなかその、広島までは、ね、お越しいただけない方、ぜひね、 使っていただけたらと思います。というわけで、おお、ぼちぼちね、今週もねお時間になりましたので、じゃあぼちぼちエンディングに入っていきたいと思います。
トークライブレディオ夢の種。
はい、今週もお付き合いいただきありがとうございます。というわけで今日はね、主にあの通信鑑定、オンライン鑑定のことをねお話してみたんですけど、ここで使ってるね、あのその Zoom っていう、 Zoom? まあどっちもいい、あのアプリっていうかが結構ね、ほんといろんな可能性があるみたいで、あの結構ね、そのオンラインセミナーとかやる方結構多いみたいで、これねすごいのが、あの自分まだそこの機能まで使ってないんですけど、あの何人だったかな、無料か有料かで若干人数違うんですけど、同時になんか十数人とか何十人とかだったかな、あの参加できるんですよ。で、通話もそのやろうと思ったら、まあ30何人同時に喋ったらね、あのカオスですけど、あのそのまあ同時雑談みたいな感じでできたりするっていうね、これをそう使って結構ね、あのいろんなね、その、まあ、企業とか、そのなんていうか、お茶会とかセミナーとか、まあ、いわゆるこう占い鑑定とか、その、まあ、セッションとか、まあ、コンサルとか、このようなね、その時間距離関係ないっていうね、うん、まあ本当にね、あのネット時代のね、本当に象徴みたいなもんですけど、そうやって思うとね、最近でもないか、あの、なんていうんですかね、あの、時間とか場所にとらわれない働き方って、まあ、いろいろね、昨今、まあ、ノマドワーカーとか、逆にちょっと表現古いんかな。まあ、でも、ね、あの、あ、そうだ、なんかそういえば、こちらの、あの、スタッフさん、音響スタッフさんの PA さんの、あの、ひとみさんね、っていう方のね、うん、お知り合いかなの方も、なんかその割とこう家でもその仕事ができる状態の人がいたりとかするらしくて、ね、そういう話をこの間ちょうど聞いたばっかりで、なんか最近ね、本当にこうなんですかね、こう会議とかもね、オンラインでやるとかいう人もね、結構そうなんかホリエモンとかね、最近 ZOZO タウンの前澤社長とか、割とねそういうタイプなんかなっていう風に、なんか時代もね、本当にいろんなこう働き方も出てきてるなと思いながら、そういうところでね、ちょうど次回の、8月の後半の方のテーマでね、ちょっとね、こうなんか新しい働き方というか、最近そういうのをね、割と思うことがあるので、ちょっとね、その辺のテーマについてね、またお伝えしてみたいなと思いつつ、今日ね、締めようと思うんですけども、はい、それではね、30分あっという間でしたけども、またね、来週もお聞きいただけたらと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。おやすみなさい。信じても明日が見えなくなるよ。それでもまだ終わりを探して、ゆっくりとその手を握った。必死に歩かせようとしている過ぎ去った時間が変わろうとする僕をいつまでも